さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
こんばんは。あ、こんばんは。ちゃう、危ない、びっくりした。
びっくりした。
おお、後半戦
やってまいりました。
やっていこうじゃないかと思っておりますが、
はい、
まあまあ先週ね、いつものように、うん、あ、いつものようにというか、たまに更新が早くて、
はい、そうでしたね。
ね、1週間前に撮っておりますから、まあそれぐらいのちょっと若干古さもあったりとかしまして、若干ね、はい、まあそこら辺もそんなに突っ込まれずに良かったと思ったん
ですね、
やってましたんですけども、はい、あの、まあまあ皆さんご想像の通り、私ちょっと旅行行ってきましてね。
ええ、みんな言ってましたね。
ああ、なんか言ったらええやんけと思ったんですけど
誰も赤い言
うてん、別にええやんけ、
誰も赤い言うてんから、
あかんとは言わんけどええやんけと思ってい
いや
ん、旅行行ってきたんですけど、
俺やっててください。
あの、まあまあちょっと縁がありまして、
は
あ、別にそんなに行くつもりではなかったんですけど、
うん、当初での予定ではなかった、
当初の予定とか僕の意識の中でここにあんまり行きたいなって気持ちはあんまりなかったんですけど、まあまあ誘われるもんやから、ほんならまあまあ2泊3日ぐらいで行きましょうかと、
いいですね、
いうことで北海道へ。
マジっすか。
行ってきました。
いいっすね。そりゃいいっすね。
いいっすねって何がいい。
いいっすね。
どうええよ。
北海道ね、1週間2週間バイクで走るっていうのは最高にいいです、
ね、ああ、それバイクやったらええかもしれんわ。
うん、いいです、ね、
バイクで行ってへんかな、私ら。
何で行ったんですか。
飛行機で行ったよ。
あ、そう、飛行機でまあ行くのがいいです
。ああ、そう。飛行機で行って、
うん、
現地は車で回る。
回ると。
いうツアー。
レンタカーね。
レンタカー。
おお、いいじゃないですか。自分の好きに回れるという。
いや、まあね。
うん、
まあまあ好きに回れる、自分でツアーみたいな組んで。
そうですよ、どこ行こうかなってワクワクしながら
組んでるわけ。あの、北海道って、
はい、
あの、レンタカーとか、レンタカー需要がすごすぎて、
はいはいはいはい、
すごいねんね。
どんな感じですか。
あの、空港着くやん、
はい。
ほんならレンタカー借りてますやん、もう。
うん。
だからそこにレンタカーなんてないんですよ。
どういうこと。
場所を動くの。
あ、空港から。
空港行ってレンタカー借りてる受付みたいなとこ行って、すみません借りてますと、
うん、
なら、ああ分かりました言って案内のおっさんやってきて、
はいはい、
でバスに乗せられて、
うん、
行くん、どっか行くんですよ、
はいはいはい、
でどっか行ったらなんか変な中古車センターみたいなとこついてその中古車センター全部レンタカーなんです。
あ、そんな広いんですか。
むちゃくちゃ広いの。
あの、花店中古車センター並みに広い。
ああ、まああれぐらい、花店中古車、今ビッグモータースね。
ビッグモータース。
ビッグモータースぐらいの広さ。
へえ。
それが全部レンタカーと思ってもらったらいいですわ。うわー、すごいなーと思って。
なるほどね。
おお、でいろいろシステマチックに説明されて。でこうでこうでこんなんなんでこんなんなんでお願いしますねみたいなこと言って、ああ分かりましたーって、
うん。
全部レンタカーかよこれと思ってね。
みんなわーって書いてるわけや。
そうやね。でそれ借りて、
はい、
ほんであの北海道言うたら、
うん、
すごいだだっ広い土地を、
うん、
なんかびっくりするぐらいの広い農場みたいなのがあって、
はい、
そこを一本道をやたら走るみたいな
地平線までね、
イメージが俺にあったんですけど、
う
ん、
間違ってないと思う。
間違ってるで。
うん、
案外そんでもないで。
どの辺走ったんですかね。
ね、僕ね、今回は、
はい、
フラノ。
ああ、フラノね。
はい、フラノ、美瑛。
美瑛ね、基本ね。
はい。そうだ、基本なん、これ。
それはだって、北の国からの人にとっては基本でしょ。
まあまあ、俺らはね。フラノ、美瑛、旭川。
旭川ね。はい。
旭川ぐらいを、もう、こう内陸のところ、うらっと回る感じのツアーを組んだんですけど、
うん
うん、だからそこ行くまでのプロセスってありますやん、
うん、はいはい、
あの道を、
うん、
一本道をずっとまっすぐ走るみたいな、
うん、はいはい、
横は牧場みたいなのがあって、
うんうん、
牧場っていうか牧場あったりとか農場あったりとか、
うん、
なんかすごい広い牧草を飼ったりとか、
牛がオリーノみたいな、
うん、 そんな全然ないやんけ。
なかったですか。
テンションめっちゃ下がった俺。
それで下がんの。
あのだから千歳空港から、
はい、
車借りて、
はい、
そのまあ富良野目指そうか言うて富良野行くんですけど、
うん、
それまでは高速やからね。
あ、高速道路がありますよね。それ
高速道路って、
うん、
全然北海道のイメージ全くないな。
うん、まあそうですね。
あれぐらいやな、めっちゃ飛ばすなぐらいだな。
あ、だいぶ飛ばしてましたよ。
北海道めっちゃ飛ばすな。
そうでしょうね。
なんやあいつらどうなってんだあれ。
ほんでもあれでしょ、その一辺郊外出たら何もないでしょ。
いや、いろいろありますよ。
嘘。
山とか。
山があるでしょ。
山とか草とか川とか。
あるけどそりゃ。
ありましたよ。全然。あの、なんつーの、
うん、
俺別に地元の福井県走ってるぐらいの感覚。なんやこれみたいな。
値打ちないな。
でも値打ちないんですよ、俺らが走ってたって。
イルカ噛まれるぐらいのにね。
あの、あれぐらいよ。あの、ほら、なんつーの、雪積もったら、端っこ分かれへんから。
ああ、あの矢印がね。
あれ矢印が大体道にずっとあって。
うん、
で、信号ないねんな、北海道って。
ないでしょ、うん、
ほとんどないねんな。
だから1時間、時速60キロで走ったら1時間後にちゃんと60キロ先いますからね。
そうやね、
うん。分かりやすい。
ほんで、60キロで走りますやんか。
うん、
ほんで、後ろのやつイライラしよんねんな。抜いていきよんねん。
うん、
俺60キロで走ってるやんけってなるなんねんな。うんうん、それが、なんなん、どんだけ飛ばすのって書いてある。
だって、信号ないし、交差点もないし、みたいな。
ほんで、あの、うん、便所とか入りますやん。なんか、その、はい、高速パーキングみたいな、
うんうんうん、
便所とか入ったら、便所のとこに、
はい、
昨年、どこぞこの地域で、
はい、
どれぐらいの事故がありましたみたいなことが、
貼ってるんだ。
こう、死亡事故こんだけあって、
はいはい、
で、これはどういうことで、死亡事故になったのかみたいなのが全部書いてあんね、うん。
はいはいはい。
ぶっちぎりで走ってて田んぼに落ちましたみたいな。
はいはい。
そんなんとかやたら書いてあるわ。
居眠り運転とかね。
居眠り運転とか。うん、そんなんで、よっぽどこの国のここの奴ら飛ばすねえなと思って。
まあね、だって、街中走らんかったらずっとそんな道やから、それで間に合っちゃうんですよね。
そうやね。高速道路も70キロ制限とか80キロ制限なんですけど、うん、
はい、
だいたい100キロ以上出しとるよね、みんな、ね、
出すでしょうね。
出すでしょうね。じゃ捕まるやんか。
いや、パトカーが少ないんちゃいます。
いや、ほんで定期的に捕まってんねん。
あ、
うろうろ走ってたら
それはあれしちゃう、ワナンバーのやつが捕まってんじゃないですか、そういうのは。
いや、いや、ワナンバーで、俺らもワナンバーやけど、
うん、
定期的に捕まってんねんけど飛ばすんやと思って。でもぶっちぎれで走ってくんですよ、みんな。
うん、運が悪かったねって、ビャーン行くんでしょ。
そうやね。でも、一回捕まったぐらいじゃもう、あかんねやろな。
ああ、そんなんじゃ帰れないと。
こんな一本道。
うん。
どこ行こう思ってんの、お前ら、みたいな。
うん、そんなんでは日が暮れるまでに我が家に戻れんっていうことでしょうね。
そう、日が暮れるまで戻れるって、ゆっくり走ったアホやから。ほんまにアホやな、こいつらって思って。
でもまあ、でもほんでも街出たらもう、ほんま何もなしでズバーンでしょ、あんなところ。
あんまりズバーン感が。
ズバーン感が。
ズバーン感あんまりなかった。なんか峠道みたいなの通ったりしたから。
峠道ありました、北海道。
あるんですよ。ちゃんとね、あの、うん、その富良野行こうと思って、
うん、
最初宿泊富良野に取ったから、
はい、
富良野行かなあかんのですけど、富良野行くのも高速の降り口から山越えなあかん
ん
ですよ。
うんうん、
峠ね。峠をうろうろうろうろ走ってるから全然地元感ですよ。
峠も50ワールとか100ワールとか、
いや、そんなないないないない、全然ない。
本当に
普通の峠。
あ、そう。
あ、多分その行ったとこがそうやったかもしれんけど、
うん、
そんな広大な、あの、R じゃないで、
全部ノーブレーキでも走れまんがなみたいな道じゃなかった。
いや、一本道は確かに多かったけど、
うん、
横にすごい広大な農場みたいなのがあって、
うん、
そこをまっすぐズドーンって突き抜けるみたいなのは、
うん、
あんまり俺の感覚としてなかったな。 ありましたよ、そら。
ね、そりゃありはするで
しょ。そら、たまにありましたよ、
うん、
うわ、すごいなっていうのはあったけど、
うん、
それぐらいやったわ そんな四六時中すごいなはなかったわ。
ちなみに千歳からその富良野まで、
うん、
時間どのぐらいかかりました？
2時間ぐらいかかる。
まあまあじゃないですか。
高速使ってね。
高速2時間でしょ。
だから高速が1時間半、
うんうん、
そっから、下道、30分から1時間ぐらい、
うんうん、
と考えるから、
うん、
そう考えると大してでしょ。
うん、2時間走ったら大概走りますよ。
でも北海道の 高速なんてどこも一緒ですわ、
うんうん、
眺め、
まあね、
東名高速走ろうが、
はいはい、
その自動車道とか走ったって、
うん、
眺め一緒なんですよ、
まあ、街をあのバイパスするから高速なんでやってね、やっぱり
そうそう、そんなんやったらまだ街中みたいに走ってた方が
まあね、
いい気がするわ俺、
うん、確かに楽しいのは楽しいでしょうね。
街中でナビみたいなピピって調べますやん、
はい、
ほんならこれ富良野までどれくらいかかるかなって言ったら5時間ぐらいかかってるんですよ。
ああ、
こっちの方がなんかロマンあふれるなと思ったけど、
うんうん、
でも時間の制約もあるから、
ね、5時間かけれんよね。
そうやね、だから車高速であんまり景色もそんなに北海道感のないまま行って、
はい、
行きましたよ富良野に、
うん、
で富良野を言うたら僕の大好きな北の国から
それでしょ、巡礼地じゃないですか。
よかったっすわ全回りですわ本当に子供の時から北の国から見てよかったなっていう、うん、全部お家とか残ってるんですよ。
そうでしょ、まあ、ログハウスがあるんでしょ。
ログハウスっていうか、まあ、木の家ね、
うん。
木の家もある、石の家もある、
うん、
一番最初に住んだ家も復刻されてるみたいな、そんなムードなんですよ。うん、
はいはい。
もう、それ見て、そこまで全然テンション上がれへんかったけど。
あ、そうなんですか。
なんか楽しいの、この街、みたいな。
変化ないし。
全然思んないな、おい、うん、みたいな。言うて、走ってたんですけど、ブー垂れながら走ってたんですけど、はいはいはいはい、そこ突き出したら、急にテンション上がりだして俺
メーラン
ああここの場所はあの何話であったあの何かが死ぬ場所やんかとかああそうなんかみたいな。ほんでまあその見たドラマのこと全部話したりとかして一人で
もうええから、
ね、誰も聞いて誰も聞いて一人でブツブツ言うてるだけそれ家の中見たりとかしてああここはちょうどそうなんよねみたいな言ってずっと
満喫しましたと。
満喫したね、
うん、よかったです
ね。何やったらまた一人で
1
日ぐらいかけて行きたいなと思
ってもう心をゆくまでもうそこに降りたいと。
心ゆくまでだから思い出とかいうか、うん、思い出じゃないよね、
うんうんうん、
思い出の塊ね、
うんうん、
ほんでそれしかないから富良野なんて。
まあそうでしょうね。
ただの田舎やから。
あとはラベンダーがどう伸びてるだけですからね。
ほんであれやで、人おらんねんで。
どういうこと？
うろうろしてへんねんで。
あ、観光客他にいなかった？
いや観光客はおんねん。
うん。
観光客おんねん。地の人よ。
ああ。
地の人うろうろしてへんねん。
まあ人少ないでしょうあそこ
って。人めちゃめちゃ少ない。
うん。
ボロ屋とかな、あばら屋とか。
はいはい。
そんなんいっぱいあるし、
うん、
はあやっぱり言うてる通りやなと。
まあ、過疎化なんですかねそこもやっぱね。
過疎っていうかもやっぱりこんなとこ発展せえへんでしょっていうぐらいの村。
うん。
うん。その富良野っていう町自身が、
うん、
まあまああれですよね。全然発展してないですよね。
まあだってね北の国から一本やりでなんとか。食ってるようなとこあるんじゃないですかそこ。
北の国からのその6号って村なんですけど、
はい、
6号っていう村までもやっぱ30分ぐらいかかるんですよ富良野から、うん、
まあまああると思います、
うん、だからその6号は北の国からまだあるけど、
うん、
富良野には何もないからね、
うん、ラベンダー畑だけでしょ。
ラベンダーとあとオムカレーね。
オムカレ
ー、オムカレーが名物らしい。
若いなら
しいよらしいよ。オムカレーとかスープカレーとか
カレーなんや。
ほんで別にまあの富良野行って次その夜は泊まるだけやったから、
うん、はい、あ富良野で泊まったんですか。
富良野で泊まったんですよ、
うんうん、
でもちゃんとねその北の国からで見た空知川とか、
うん、
そういうのがあったりとかして、
はい、
ちょっとわあちょっとええやん富良野って盛り上がりまして、
う
フランの泊まったんですけど、まあまあどうやろな、むっちゃ田舎やな。
まあ田舎でしょうね。
楽しいことあんまりない。
コンビニとか見かけました？
コンビニはね、北海道にある、
はい、
セイコーマートっていうやつ、セイコーマートっていうやつが1軒だけ富良野にありました。
はいはい、
あともう1個は、ローソンがありました。
あ、ローソンあった。へ、
はい、以上です。僕が通ったとこでは。
うん、あ、その2つだけだったんですね。
最初千歳から富良野へ行くまでは、
はい、
1個の信号2個ぐらいしかないのと、だとローソン、コンビニ一切なかったっす。
あ、
全然ですわ。
あとガソリンが北連で入れました？
いや、ガソリンは、
うん、
あれですわ、ワンタンクでうちらは行けるから。
うん、
その旅行の間ワンタンクで行けたから入れずに、はいはい、まあ、千歳の近くでね、
うん、
入れたけど、でもセルフみたいなところで入れたね。
うんうん、
北連とか知らん？
北連、まあ、向こうでガソリンスタンドでたら北連でっていうのが有名でね。
ああそう。
あの 旗をもらえるんですよ。
何なんその旗って。その
北海道走ってるやつらツーリングので。
あ、ピースみたいな。
いや、あのね、僕今はなんかお金取られるらしいんやけど、
うん、
昔はね、そのちょっとしたプラボーに三角形の旗つけたやつをくれたんですよ、給
油車。あ、それつけといたら、
そうそう、あ、こいつ座らねっていうのをみんな、
みんな、あの仲間意識、
そんな感じ、そんな感じ。
なんか あれもあった、バイクの人たちが泊まる、
うん、
なんか安い、
あ、ライダーハウスね、
ライダーハウスっていうか、うん、それは何軒か見たわ。
あ、ほんまですか。
ああ、それはちょろちょろっと見て、ああ、あの貧乏人のバイクのやつらここに泊まんねえなと思って。そ
うそう、助かるんですね、あれは。
そんで、おっさんらとかでも一人で、
うん、
バイクで来てんねん。
多かったでしょうね。
ああ、まあ少なかった、全部雨やったんで。
ああ、そう、
全雨ですわ。
それは残念でしたね。
まあ俺らは車で動いてたから別に構わんのですけど、これバイクのやつたまらんなと思って。
あ、かわいそうにね。
うん、あの出発する用意してたおっさんがなんかじーっとなんかもう一回宿で休んでた、見たからな。
うん、なるわね。
かわいそうなおっさんやなと思ってましたけど。まあ何食うてもうまいね。
あ、よかったね、それはよかったですね。
全部うまい、全うま。
うんうん、
何なんあのうまいの。
何食いました？
スープカレーとかだ。
他は
カレーね、大体カレー。
カレ
ー、スープカレーもちゃうねん、ちゃうねん、うん、それ夜のホテル、泊まったホテルとかで、
はい、
飯成分みたいなやつで、
は
あ、あの飯とスープカレーみたいなのが最後あのバイキング形式で、
あ、
だからスープカレーが準備されてたんです
よ。スープカレー、あの色各種取り放題という、
まあ1種類取り放題ね。スープカレーって大体1種類やから、
うん、
その汁 と、前に揚げた揚げた野菜みたいなのがあって、
うん、あ、なるほど。
それ飯にバーって入れて、でスープカレーバーってかけて食うみたいな。
なるほど。
だから、まあまあ、そこでスープカレー食うたぐらいですけど、
うん、
まあまあ、大層うまいもんやなと思って食いましたけど。
大概何食ってもカレーとうまい気がしますが。
大概カレーやったら、スープカレーまたちょっと特別やな。
本当に？
うまい。
うーん、
なんかちょっと違う食い物食ってる感じ。
本当に？
なんか、あの、なんていうの？あの、ほら、コンビニとかで売ってる、
うん、
カレーワンタンみたいなのあるやん。
あは
あ
は
あ、麺入ってないんねんけど、
ああ
のカレーワンタンに飯くぐらして食うてる感じね。
なるほど、
うまかったわ。
あんまり値打ちのない例
え。値打ちないんかもしらんけど、うまかって、
うん、
これが、
はい、
ここで、まあまあこんなとこでいいわと思って。
ご本人が美味しいなら何よりですよね。
そうやね。だから何も次の日とかもあのラベンダー畑も行ったしやな、
うんうん、
どっしゃぶりだよな。
どっしゃぶり
って。どっしゃぶりですわ。全然楽しないね。雨降ってて。びっちょびちょですわ。
うん、
おーで、なんかその、なんていうんですか。そのラベンダー畑とかも、まあ、まあ、もちろん北の国からとかにも出てくるけど、
うん、
結構なあのエピソードがあったりとかするんですよね。
ほう、どんなんが。
あの、そのラベンダー畑も、そのラベンダー、なんかやってたって、全然儲かれへんかったらしいんですよ、当時。
うん、
で、もうやめようということで、
はい、
トラクターとかそこに持ってても別のことに変えようと思ったけども踏みとどまって、
うん、
なんとかこれでなんとかならんかなってやってきたのが今大成功っていうことになってるらしいです。そう、それの墓標みたいな見てちょっとうるっときてね。
墓標、
墓標みたいな、石に書いてあるんですね。
はいはいはいはい、墓標ってお墓ですからね。
うわーみたいな、うん、そういうことかみたいな感じで、うん、ソフトクリーム食って、
ね、
あ、美味しいねと思って帰ったんですけど、
ソフトクリームは食わないかんでしょうね、北海道ね。
そうやね。ほんで2日目とかは、
うん、
あのなんていうんですか、
はい、
まあまあ広大な土地を見に行く感はだいぶあるんですよ、
うん、
まあまあその美瑛とかね、
はいはい、
美瑛っていうとなんか知らんけどお花畑みたいな
で、なんですか、なんだか、なんかの木がポーンと一本立っとんでしょ。
あ、わかってるね。
そら美瑛って言うとあれじゃないですか。
何の木でしょうかっていうことですよ。
忘れました。
いや忘れたんか。あの木の町やね。
は
あ、うざいね。
どういうこと。
回ったんですけど、
うん、
あの一本目は、
うん、
あれですよ、ケンとメリーの木っていうのがあるんですよ。
あ、なんか聞いたことあるな。
はい、スカイラインですね、
うん、
スカイラインのジャパン、ケンとメリーっつったらジャパンやから、は
い、うん、
それの撮影をした木なんですよ。
はあはあ、そうなんですか。
そこら辺を撮影した木っていう木があるんですよ、
うんうんうんうん、
それ見に行きましたから。
見に行きましたか。
5分で終わりましたから。
まあ木ですからね。
木やろ、
うん、
もう枯れるって書いてあってで、しかもそのジャパンの CM なんか見たことないから、
ない時代がちゃうからちょっとね、
なんなんかなって思って
言いながら見に行ってる
し、みんなも見に来てんねんけど、
他に見るもんない、ね、
まあまあ見に来てんねんけど、ポカーンとして見てんねん、みんな、
うん、はーってね。
で、木の写真めっちゃみんな撮ってて
他にやることない
の、ね、うん、でもケンとメリーあんま知らんのちゃうんかみたいな、
うん、
そういう木がいっぱいあるの、美瑛に。
は、
ケン、行ったのケンとメリーの木と、マイルドセブンの木。
はあ、
マイルドセブンの木。
は
あ、あとね、セブンスターの丘。
丘？
丘。
は
あ、あ、なんかそのマイルドセブンの木と、
うん、
セブンスターの丘っていうのは、なんかそのパッケージに使われたみたいなこと言うてるんですけど、
なんかコマーシャルフォトに使ったっていうことです
か。いやー、分かれへんね。マイルドセブンの木に関しては全く分かれへんで、ね、どういうことってなる。マイル、マイ、あ、じゃあマイセンちゃんはセブンスターの木に関しては分からないんですよ、
うん、誰が言い出したんですか。
分かれへんね。それ多分 JT が言い出してんじゃん全然分からないの。これマイセンの、例えばセブンスターのどこに使われてんねんって言われてもわからないんですよ、はい、
うん。
調べたんですよ、俺そこで。
はいはいはい、はい。
画像。
はい。
調べたんですけど、うん、全然何にも出てきません。
ググってもわからん。
ググってもセブンスターなんてどうせセブンって書いて星いっぱい書いてあるだけ。
そうですよ。
あんな、なんだ、なんやねこの木みたいなもんですよ、うん。
写真なんか使ってませんもん。
ないね。どういうことなんやろ。
コマーシャルで使ったのかな。
いやもう木なんてどれでも木って何とかの木って言ったら全部 OK ぐらいの感じですよ北海道なんてそのなんか親子の木みたいなやつもある、
ね、じゃそれ
分からんよ、ね、三つ三本木が立ってて、
あ、
で大きな木、お父さんの木、お母さんの木、子供の木みたいな、
はい、はいはいはい、
が立ってんねんけど、
うん、
それどこにでもありませんみたいな話したんですよ一生懸命何時間もかけてここ来てみたけど、
うん、
大してみたいな。
まあ名物になんとやらってやつでね。
そうやね。だから広大な土地は土地やね。
うん。
あの、なんちゅうの、パッチワークの道みたいなのもあんの。
はいはいはい、はい。
パッチワークってほら畑が全部茶色やったりとか、
うん、はいはい、
緑やったりとかみたいな。
色がね。
あ、それがパッチワークってことだと思うんですけど、
うんうん、
あんまり来ないんですよ入ってこないの。
まあ地表から立ってみてもピンときませんよね。
ピンときません。あれ、うん、どうやったら感動できるかな。
まあ上空から見んといかんのではないのかしら。
ああ、まあでも上空もあれにヘリコプター3万円とかあったけど。
そんなあったんや。
あるある、ちゃんと。
へえ。
美瑛のなんか四季の、
うん、
丘みたいなのあんね。
はい。
花めっちゃ植えてあるとこ。
はいはい、
めっちゃ綺麗なんですけど、花いっぱい植えてあるから、
うん、
でもそこでやっぱヘリコプターみたいなの乗ると、
はい、
3万円ぐらいで1時間ぐらいかなんか知らんけど、
うん、
なんか変な近いし、あの湖とか回ってくれたりとかするらしいわ、
はい、へえ
せろへえやろへえしかないね。
まあちょっとね、家族で行くならまだしもね、
あのなんか知らんけどやたら直線走らされたってイメージ。
そうでしょ、直線走るでしょ、
やたら直線走らされんの。
そうでしょ、
信号も何もないやつ。
うん、
あでもそれは全然感動でもなんでもないや、
うん、
直線走ってるだけやから、
うん、まあそういうもんですよ。
そう、それうわめっちゃ直線やしと思って走った。
いやもう飽きるよね。
飽きるやんな、
うん、直線でないと直線は、
ね、寝てしまうよねあれ、う
ん、居眠り運転で事故するやつは必ずいますからね。
そうやね、だからそういうやつらのを抑えるための警察は普段働きかけてるんやと思うで、
うんうん、トイレのポスター貼ってるわけですよ、
そういう田んぼに落ちたりとかしよう、
ね、そういうことですよ
あれ、うん、だそれぐらい一本道は多いね、
うん、
ああだからそうなんかと思ってましてた。あんまりテンションも上がらないまま、
うん、走ることそのものはそんなに楽しいとこではない。
そうやろ、
うん、
やっぱりその峠みたいなところグイングイン走ってくの俺好きやけど、
そう
あの一本道ひたすら走らされたって、
うん、
ナビも何も言えへんがな、
うん、
5キロ以上まっすぐですっていうだけやんかどうなんこれっていうやつ、うん、
確かにね。
そうやねん、だからあらと思って、
まあ道に変化はないとこです確かに。
ああだだっ広いだけに、
うん、
ちょっとこれはなかなかの根性がないと無理やなと思って
まあね、
ああだから楽しみをどう見つけるかみたいな。
そうですね、うん、
なりませんか。
確かに確かに。
ああだからなかなか北海道あれは行ったね。旭川は行ったけど。
どこです。あ旭川ね、
はい、旭川楽しかったわ。
何がありましたか。
ジンギスカン
ジンギスカン
ジンギスカン食った。
うん、ジンギスカン料理、
ジンギスカン曲がったね。
質良かったですか。
あの人気店で2時間ぐらい待って。
マジか。
ああ
大変
ずっと待って、もうそこしかないから、
うん、
せっかく来たからねジンギスカン食おうと思って、
はいはい、
ずっとジンギスカン待って、
うん、
食ったまかったわ。
よかったですか。
ああもうそりゃ太るわ、あんなん食ったら太るなんかまあまあ旭川ってちょっと古い町並みで、
うんうん、
なんか昭和なんですよね。
ああいいですね。
飲み屋街とか繁華街がそこでなんかうろうろしてると、
うん、
ちょっとなんか懐かしい気持ちになりましたわ。
はいはいはい、はい、いいっすね。
動物園とか行ったりとかしてね。
動物園、旭川動物園、
旭山ね。
あ、旭山動物園。
これ、間違ってくもんとかもあるで。旭山動物園ね。
なるほど。
旭山動物園で、あの何、何アザラシが、
うん、
あの、なんかドーム、透明のドームみたいなやつをグイーンって抜けていく。
うん。
あれ、じーっと見て。
動物園やのにね。
あら、ちゃんとやってくれんねんな、これ。アザラシの皆さんと思って。はいはいはいはい、そう見て。
うん、
感動して帰ってきましたよ。
わざわざ動物園行ったんですね。
動物園半日おったわ。ずっと動物園半日動物見てたわ。
うん、
あんまりだからその珍しい動物いてんねんな、旭山動物園。
ああ、まあその辺があるんですかね。
潰れそうやったからそこにアイデア加えて、
うん、そうですね。
見せ方どうするって言って作ったのが旭山動物園やから。
うん。
普通。猿とか。あとスズメとか。
スズメ？
スズメの小屋と。
え？
スズメってみたいな。でもなんか見せ方がいいから、
うん、
結構うろうろいてしまうみたいな感じでね。
ガイドさんもいたりするんですか？
ガイドさんを頼んでいてるんでしょうね。
うん、
僕らも普通にバーって動物の中見たりとかして、
うんうん、
しましたけど。
うん。
うん、なんか北海道にいてる感はテンションまあまあ低かったんですけど
雨降ってたし、
雨も3日間ずっと降ってるしでも帰ってきたら帰ってきたで、
うん、
よかったなって思うんですよ。
そういうのありますよね。
北海道また行ってもええなぐらいの感じになるんですよ、
うんうん、なりますよ、うん、
いい北海道ちょっとよかった。
やっぱ違うとこですよね、
この辺とは。ただね、
うん、
沖縄ほども異国感はないんですよ。沖縄ってすごい異国感あるんですよ、
うんうんうんうん、
だって沖縄なんとかで沖縄ファミリーマートとかあるぐらいだから
沖縄ファミリーマート
全然ちゃうんですよ沖縄って。
ほうほう、
テレビとかも全然ちゃうの。
なえ放送、あの放送が
なんか感じが全然違うんですよ、ムードが。
へ
ー。ほんでもう北海道は別に全然普段我々が見てるテレビな感じやった、
うんうんうん、
あのチャンネルピッピッピッピッ入れ替えたらいつもやってるテレビやってた、
はいはい、
だからそんなに北海道ってどうなんかなと思いましたけど、うんうん、まあ、たまにああいうすごい長細い道みたいなブーって走ってると、
うん、
なんかあ北海道来たなってちょっとあこれ北海道みたいな、
なる、まあ、なりますよね
感じ、
うん、
電話通じんかったりとか
県外
すごいな、なんやこれどうなってんねこの国って思って、
あそうか、ずっとあのスマホナビは使えないことがあり得るわけですか。
あり得ますね、
うんうん、
あの富良野から富良野から富良野の市街へ抜ける間に、
はい、
あの全然あのナビ通じないとかありました。
お
ナビ通じないというのは携帯がね、
はい、
全然通じないとかあったわ。
なるほど、ね、
この辺りの人らどうしてんのやろうと思って、
うん、
思いましたけどね。でも北の国からよかったな最高やなあれ。
やっぱ思い入れがあると違うんですね。
あんなクソ田舎で撮ってたんかと思ったらね、そらあんな辛い話になるよねっていうこんなとこ暮らされへんよねって思ったもん俺。嫌やわ俺と思って。
東京行ったら帰ってこんわ言ってね。
そらもう東京行くわ俺、
うん、
絶対東京やわあんなと思ったらひどいわ。
ひどい、
人おらんねんもん、
うん、
家とか廃墟とかいっぱいあんねんもん、
うん、
で住んでる感じはあるんやけど、まあまあ平日やったからか知らんけど、はいはいはい、全然人歩いてへんしやな。
気配が
農場だけアホみたいにでかいしやな、
うん、
おはあと思って。
なるほどね。
また改めて来ようかなと思って
やっぱそういう意味でもやっぱ違うとこって感
じですかね。そうやね、またなんか自分の思うがままにうろうろこの辺りしたいなと思いながら、うん、
やっぱそれが楽しい思いますよ、
うん、そう帰ってきた、うん、まあこんな田舎もまあたまにはいいねみたいな感じやったっすか、
うん、なるほどね、
まあ、まあ楽しかったですわ。
でしょ、
それはそうでしょ、旅行はやっぱ楽しいわ、
うん、
あほんでもう北海道楽しい。これでも北海道の 0.1 割ぐらいしか楽しんでないから、
ね、あそうでしょうね、
あうろうろしてたったって、うん、だから札幌とかちょっと行ってみようかなと思って、はい、今度
街中とかもね、いっぺんゆっくり見てみたいもんですよ ね、
そうね、札幌とかめっちゃ都会やね、帰り高速で通ったけど
って言いますね。
めちゃめちゃでかい、あのビルとか建ってんね、
うん、
今まで俺2時間前おったのどこやったやろっていうぐらいもうそれぐらい感じやから、なんかあの再突端とか目指して行ってみたいよね。
ああはいはいはい、
あそういうのなんかちょっとできへんかなと思って、
うん、
思いましたわ。
いいですよ、ぜひ行ってください。
そうやね、行ってない町はやっぱいいよね。
うん、見たことない知らない町にね歩いてみたいですよ本当。
楽しかった。だから北海道いいっすよ。
うん、
食うも全部うまいし。
それ OK です
ね。何食ってもうまい
ってのはね。
何食ってもうまい。
うん、芋ほかしたの食っただけでも美味しい
し、何注文してもうまいしね
量あるし、
量はどうやろう、量はまあ普通かな、
普通、
あーラーメンとか食ってもうまかったね。
うん、
旭川ラーメンうまかったね。
ああ旭川ラーメンね、
うまかった。あれもうほんま普通に太って帰ってきたから、ね、2キロぐらい普通に太って帰るみたいな。いや空港とかでも、うん、普段ほらビールを車運転したら飲まれへんから、
そりゃそうですね、
で車返して空港行って待ち時間内でビール死ぬほど飲んだったねもうガッパガバ飲んだったわ。
あそう、
うまかったね。
うん、よかった。
いいよね、北海道のビールもうまいよね。
札幌やもんね、そりゃね、
札幌のクラシックかなんかやつもあんね、生ビール、
へえ、
むっちゃうまいっすよ。
あそう、
はあもうたまらんすわよかった本当に、もうベロベロになって帰ってきましたっていうわけなんでね、まあまあ楽しかったな。
ああいいっすね、いや
もう今思えば楽しかったなぐらいの、
まあ、思い返すと楽しいっていうのはいいです
ね。そうそうそうそう、うん、それぐらいのやつがね、なんかまた行こうかなっていう気持ちにさせるんですよね、うんうんうんうん、
確かに、
ですのでまたちょっとなんか機会やったらね、行ってみようかと思いますんで。
いい
北海道の人らいいですよね。
ぜひ宗谷まで行ってみてください。
あんなね、あんなのんびり暮らせるのいいですよね。はい、 いいと思います。ですので非常に楽しい感じでございました。
何よりです。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、
コータやめた、
コータ
やめた、
コータ
やめた、
コータ
やめた、
コータ
ガンと行こうよぜガンクラジオ
コータ、
やっぱりガンかい。
はい、ちゅうわけでね、
はいはい、
今週も終わっていこうかと思っとるわけなんですが、
へ
え、イベントがね、
ほい、
それなりにございまして、
ございますか、
もう近づいておりまして、
はい、
なんやろうな、まずあんのが、
はい、
8月の5日、
はい、
はい、面白マップ、うん、はい、またやらせていただきたいと思って、もう来週かな、
そうです
ね、来週の週末もやります、はい、8月分も、はい、もう今回ももう安定の出来と、
うん、
前回が素晴らしい出来やっただけに、うんうんうん、今回もまたそれを流れを引き継ぎつつ、
なるほど、
安定の出来でやっていきたいと思いますんで、
しますと、
そういうのが大好きな人をぜひ集まってくださいと、
はい、と、
はい、いうことでございますので、ぜひよろしくお願いしますということなんですが、あとはその週明けて、
はい、
8月9日、
9日火曜日、
はい、はい、9日ですね、ラジオエレジー、
はい、
はい、またパディ君とやりますんで、
うん、この間はですね、いわゆる夏季休暇的な期間ですよね。
あ、本番行けんの、もうこれ休みの人休み、
あ、ごめん、来週やった、それ
そうやろ、そうやろ、
すまんすまん、
そうやろ、そうやろ、
そうでした、
そんなにもらえるやつじゃないやろ、
なかったか、
威張ったかんわそこ、
あ、残念
これ全然平日なんですよね。
そうでしたね、11日からでしたね、
我々全然平日なんです、
はい、
でございますので、まあでも、まあ、ちょもう盆にある程度近いから、行ける人は行けるんじゃないですか、
そうですよね、
勝手に休み取ってね、
取れる人がね、
やればいいんじゃないかなと思ってますが、はい、またやりますんで、はい、ぜひ来てください、
はい、お越しください、
配信もございますんでね、
そうですね、
これ配信は、まあ、同じぐらい有料になりますけど、
うんうん、
ぜひ見ていただけると助かりますと。はい、いうことでございますね。そんな8月の盆までの感じのね、
はい、
イベントありますんで、ぜひあのお時間ご自由な方は、
はい、
いらっしゃっていただけると、
はい、お越しください、は
い、嬉しいかと思っております。
は
い、というわけでね、まあ、告知はこのあたりで、
はい、
2つ
ですね、
はい、終わりますんで、あとはね、また今週も山、
はい、
ちゃんのなんかご紹介聞きつつ終わっていきませんかと、
はい、
いうことなんでございますが、何でございましょうか。
はい、今回は、まあ、アニメですね、
うん、
安心のアマポラでやっております。
あ、何や
ろ、漫画原作なんですが、
はい、
最近にアニメ化になりまして、
はい、
タイトルは、
うん、
異世界おじさん。
知らん、何やそれ、漫画もあんの。
漫画、もともとウェブ配信でやってる
漫画
ですね。あのほら最近なんですか、あの漫画のものラノベでも異世界に行ってうんたらかんたらみたいな、
ああ異世界食堂とかああいうやつね、
多いじゃないですか、ああいうパターンね、
ああ、あるあるあるあるあるある、うん、
なんかもうスキル持ってって向こうで大活躍的なやつ言った、もうアホほどありますやんか、
あ、そう、あれ読まんからよう分かれへんけど、うん、異世界でなんやねんって話なんですよ、俺らからすると、
はいはいはいはい、
異世界行ったからってどうやねみたいな、だから変なモンスターとかが来んのかとか、
はい、
あのスターウォーズみたいな世界なんかみたいなことを考えるわけですよ、
はいはいはい、
メシア入ったら全然知らんやつらが飯食っててみたいな、
はいはいはい、
そんなんかなと思ってたん違うんですね、
まあ当たらずとも遠からずというやつで、いわゆるあの、はあ、RPG の世界の異世界ですわ、
ああ、なんか変な武器屋に入ったりとかする
みたいな、そんなやつ、そんなやつ、ドラクエとかああいう、
ああ、
あの剣と魔法の世界的な、
はいはいはい、あ、そういうことね、
やれモンスターが出ーの、やれエルフが出ーのみたいなやつ、ああいう系ですわ、
なるほどな、ええ、そこになんか定義みたいなのってあんの、その異世界どうたらみたいなやつの、
どうなんでしょうね、だからその辺は魔法が使えてなんかエルフが出てきてとか、その辺の緩い感じなんじゃないですかね、
あ、そう、飯物とかやったら必ずグルメが出るみたいな話あるやん、
はいはいはいはい、
それがなんかその異世界グルメとかでも、
うん、
それ食いたいって気持ちのやつじゃないやん。
うん、食えないですよね。
そうやろ、異世界食堂みたいなこと言われたって、どうせ、どうせおかしなもん食わされるんでしょ。うん、
ドラゴンのなんとかみたいな感じやろ
って思いますよね。そう、そんなんって全然グルメじゃないやん。
うん。
だからどう処理してんのかなと思っていつも思うんだけど、俺。
ね、だからそんなになんですか、世間は RPG 流行ってるんですか、みんなの常識になってるんですかっていう気はするんですけど。
はいはいはい、そう、そこですよ、そこですよ。うん。うん、
この異世界おじさんはちょっとそれに対するちょっとあのパルディ的な
アンチテーゼ的な、
うん、まあそれまあちょっとからギャグにキャラクターにとってるギャグみたいなところがあるんですけどね。
多分知らないおじさんが来るんでしょうね、そういう世界観を。
あのね、あの舞台としては2017年ということになってるんです、ね、
ちょっと昔じゃないですか。
ちょっと昔、5年前か、そこに17年間昏睡状態にあった親戚のおじさんがね、身を覚ますというところから
始まるん
です
ね。ああ、なるほど、うんうん。
で、主人公の男の子が、
うん、
まあ、20前後の子や思うんですが、
うん、
あの迎えに行くんですよ。
そのおじさんを。
はい。
おい。
で、17年間昏睡してるもんですから、うん、あの家族も誰も会いに来ようともしないんですね。なんか、
あ、もうそうなんや。
見捨てられちゃったから。
もうええわってな、もう。
それで、身を覚ました、そのおじさん。その人もおじさん、うん、異世界おじさんなわけですけど、
うん、
あの、わけのわからん言葉を言ってですね、
はい、
あの、どっから見てもこいつはやばい、おかしいっていうふうに見えてしまうわけですよ。
ちょっと外気質的なね、
うん。そういうことです、そういうことです。
で、
外見もちょっと髪の毛が伸びたまんまで、
はあはあ、
パッとさえへん、メガネかけたおっさんなわけですよ。
はいはい。
で、そのおっさんが話すには、私は今まで17年間その昏睡してる間、
うん、
異世界にいたと。
ああ、なるほど、言うわけや、それ。
そう、
もう
で、異世界で旅をし、戦い、うん、そいで、うん、あの今ここに目を覚まして帰ってきたんやっていうことを言うわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、主人公の男の子はんなアホな話がある感じで、いよいよやばいやつやなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
ほんまに魔法を使えるわけですよ。
うん。
で、これほんまにあったことなんやっていうことで、
はい、
で実際今も魔法を使えるんで、
うん、
とりあえずその少年が住んでるところに、まあ、ルームシェアで一緒に住むことになるんですよ。
は
あ
は
あ
はあ。
で、どうやって生計立てようかいう
んで、おっさんと？
おっさんと。
おっさんと若い子が一緒に暮らすの？
そうそう、うん、男の子がね。
おお、はい。
どうやって生計立てようかっていうんで、とりあえず、YouTuber になろうということで。
はい。
その魔法を使っていろんな動画を上げていこうっていうこと
な。魔法を使うの？
そう、魔法を使って。
あ、魔法
を
使わんで
いいの？炎の剣みたいな子やったりするわけですよ。
ああ、そう、おっさんが。
そうそうそう。
ああ、はいはいはいはい。
まあそういうその魔法があんねやけど、ちょっとどうしても話がしみったれた話になっていくっていうような話なわけですけど。
嘘のすべは、それ以上に何もないが
な。そうそうそう。
引きはないんやねんって話やんか。
でね、その当然その異世界ではどんなことをしとったのかっていう話になったりするわけです
よ。おお、はいはい。
で、その異世界っていうのは大体向こうの人はみんな美男美女ばっかりやと。
ああ、ほうほうほうほう。
みんなシュッとした人ばっかりやと。
うんうん。
それで自分みたいにもうごく普通のおっさんはですね、そんなにその中ではもう武男も武男に。
まあ、相手もされへんと。
相手もされんと。
そのおっさんってだいぶ、なんか、なんていうの、職人っぽい、電車とかでたまにあんまり隣に座ってくれへんみたいなおっさん。
そんな、
もうちょっとシュッとしたおっさんの絵とかあるやん。
うん。
どっち系な、まあまあ、ブサイクおっさんな。
普通のされへんおっさん。
ああ、それはあかんな。
うん。うん。でも、向こうの世界の人たちからも、その、見かけがブサイクや、自分らが基準やから、
はいはいはい、
あのブサイクのやつやったらこいつ魔物ちゃうかいって村に行くたびにはなんかこう何者だお前って必ず言われるような感じなわけなんですよ。とそういう辛い目に日々やってきたと。
なるほどね。あ、
でその一方でそのエルフの女の子をたまたま助けるんですね。
おお、それもおセクシーエルフな。
ちょっと当然もう美少女エルフっちゃ
うんですね。ああ、なんか変な見えそうなエルフな。
当然、
はいはいはいはい、
うん、それでこれがもうあの当然めちゃくちゃツンなあのセリフばっかし言うわけですよ。
お
っさんに向かって放つわけですよ。
おいおいおい、
あなたにたなんか助けをもらわなくてもみたいなこと言うわけですよ。
まあまあそれぐらいはいいわ、言うてもうて、ね、
で当時2017年に目が覚めて17年間、 あの昏睡してたわけですよ。
おうおうおう。
なんか、その時の常識として2000年ぐらい、20世紀までの常識しかないわけですよ、
2000年ぐらい。うん、おっさんとしてはね。
おっさんとしてね。
日暮らしみたいなもんや。
ええ。
リオさんで言う。
だから、ツンデレということを知ってないと。
あ、ツンデレが存在してない時代の人。
その頃、ツンデレ概念がまだ発達してなかった頃なんですね。ああ、
なるほど。生意気な女ぐらいしか。
そうそうそう。嫌な。もう、人の顔見たら悪いことしか言わんみたいなね。
時々優しくなるけど、これなんだ
ろう。そうそうそうそう。
そういう感じな。
はい。で、本人が非常に朴念人なので、
はい。
そういうのが全く通じてないとかね。
ああ、なるほどな。
うん、でそういうのをあの男の子が聞くたびになんてもったいないことをするんだっていうことを嘆くっていうような
だからたまにその時代にそぐえてないおじさんみたいな感じもあるの ね、
そういうこと
ね話の中で
そういうことです。
今もうだいぶ未来ですよっていう。
そうですね。
そういうことも話の中に入ってくると。
だからスマホは当然あるわけけど当然、うん、あのそんなんよりはあの手でカチカチ押すボタンの方、電話の方、携帯
の方。あれな、あの パカパカのやつな。
そう。これなんか回転するぞとか言って、そっちのわざわざヤフオクで落としたりする。
ああ、そう、それありましたからね。へえ、どうね、それ何巻まで出てるんですか。
ね、漫画、何巻まで出てるの、あの、ちょっと待ってくださいね、漫画は、7巻まで出てます、
うん。まあまあ人気じゃないですか。
そうですね。
まあまあいけるんじゃないですか。
角川から出てますね。
あ、ほんま。へ
え、そう。テレビアニメの方が、今のとこ、アマゾンプライムで何まで行ってたかな、ちょっと。
テレビアニメもやってんの？
やってます。
え？
テレビアニメやってて、アマゾンプライムでも流れて
る。まあまあ人気じゃないですか、それ。
3話まで上がって
ます。あ、3話、あ、ということで今、現シーズンでやってるってことね。
そう、これシーズン1なんでね、まだ。
うん、で、今、現在進行中のドラマがあるってことね。
そうです。
ほんま、もうでも人気あるんですね、
はい。意外とね、知ってる人は知ってるパターンの
漫画みたいですね。そこそこね。
うん。
へぇ、ちょっと見てみようかな。
で、おっさんの声が小安武人なんですよ。
あー、なるほど、北斗の拳。あとの、あの、後期の、
あ、そうなんですね。
剣士郎。
はいはいはい、
小安武人はそうあの神谷明さんが干された後ですわ。
はいはいはい、
の小安武人さんね。
またあのエヴァンゲリオンの、青葉しげるか、あの長髪のオペレーターの人ね。
青葉しげる、ああ、メガネの、ああ、長髪、ああ、あの声な、
はいはい、
あれ、小安武人さんな、
はいはい、
ああ、わかりますわ、ちょっと鼻にこもったね、
ちょっとまあ男前の声ですよ
ね、そう、鼻にくぐもった感じね。うん、
まあ、小安さんなんで、その辺の演技はご心配なくという
ところ
です
ね。もうバッチリという
バッチリですね、
ええ感じですね。ああ、ちょっと見るわ、ほんなら。もう見なあかん、もういっぱいやわ。もう大変。もう全然追いつけへん。
まあね、ほんまなんぼでもありますもんね。
もういろんなもん契約してたら全然追いつけへん。もう大変。
契約多いもんね。
そうやね、この前も、
はい、
今もう終わったんですけど、ザ・タクシー飯店ってやつ言ってて。
ああ、言うてましたね。
あ、B 言うてたでしょ。
うん。
あれ、この前終わって、最後の2話、もう寝ながら見てたんですけど、よう分かれ、もう一回見なかったなと思って。
ね、見てるからね。
グルメ番組がすごいね。
やっぱ今、流行りなんですよね。
テレビ大阪だけね。
テレビ大阪だけ。
テレビ東京、テレビ大阪だけね。
はいはい
はい。だから、今度、俺の大好きやった、
はい、
あれが来るんですよ。
何ですか。
絶滅フォーエバーっていうドラマあったんですよ。
はあ。
はあ。あのカメラを止めるなの人。
はいはいはいはい。
あの、ひげ生やしという人言ってませんよ、
ね。監督、ね、
あの人が、主役なんですけど。
ほうん。
全国の、絶滅っていうか、もう、なくなるご飯、
うん。うん。
普通の B 級グルメ。
はい。
この人一代でもこの飯は多分終わるんだろうなっていう、うん、
その食堂なりレストランがもうその人でやっててもうそれで終わっちゃうっていう、
基本その人が週末家族にちょっと相手にされへんから車で旅に出るんですよ
はい寂しい
そうね、そうね、まあまあ寂しいねんけど、はい、車で旅をし出かけて、
はい、
車中泊するんですね。
あ、車中泊までするんや。
車中泊までするの。
はい、
車中泊をその人はもう限りない喜びなんですよ。
あ、好きなんね。
自分がこれをやりたいからやってるんですけど、
はいはい、
で車中泊して、
うん、
起きますやん、次の日、
はいはいはい、
山の上とかで泊まって、
はいはいはい、
で起きて、うん、でその日に昼飯ぐらいに、
うん、
なんか街のあたりを車でうろうろしてて、はいはい、美味しいお店、美味しそうなお店を見つけて、
うんうんうん、
なんか変なカツ飯みたいな店に入るみたいな、
はいはい、
そういうやつがあるんですよ、
うん、
絶飯フォーエバーっていうね、知らなかった、知ら
なかった、
ワンシーズンとスペシャルしかないんですよ、
うん、ああ、それが今のところ
お正月スペシャルっていうのがあったんですけど、
あるんや、
それをうん、俺すごい楽しみに、ああ面白かったなと思って、もう二度とないんやろうなと思ってたら
それ自体が絶滅しそう
です、今度またやるんですって、
シーズン2が
絶滅フォーエバーほんでちゃんとご安心ください、出演者には山本浩二もいますんで、
山本浩二
がまた最高なんですよ、
へえ、それワンにも出てたんですか？
ワンにも出てます。
へえ。
ワンにもその山本浩二も、うん、そうやって日本中を旅してるやつみたいな。
うん、はい、それぞれ別々で回ってるんですか？
別々で回ってる、途中で知り合ったりとかするんですけど。
ああ、なるほど。
ちゃんと山本浩二の会みたいなのもあるんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ。山本浩二が一人でブツブツ言いながらなんか変な店入って飯食うみたいな。うん、
へ
え。山本浩二はまあやっぱり怪演ですよね。
あ、人気ありますね。
いいですよね。まあやっぱりメフィラス星人なだけあって開演度数が今もう山本浩二人気はすごいですよ。
ああそうですか。
すごいいろんなもん出てるけど、
はいはいはい、
あれにも出てるけど、鎌倉殿の13人、
あ、なるほどね、
あれもやってるんですけど、なかなか開演ですよ。
へえ、
この人が探した世界ここやろなと思ってうん、なんか見ててもうなんか気持ち悪くていいなって
。ああいいですね、そういうのね、
ふわっとした感じがいいな、この山本浩二の気持ち悪い感いいなって、うんう
んうん、なるほどなるほど、
だからいい道見つけたなと思って
ね、
思ってる
いいキャラ見つけたと。
そうなんですよ、だからそういうグルメ系、
へえ、
面白いです。今やってるやつあんま思んないですけどね、いろいろ
ドラマ
見つかるやつやってるんですけど、
うん、
男前を見たら急に食欲が湧くとかね。
なんじゃそれ。
あんなどうでもええっちゅうね。
どうでも女の人が主人公ですよね。
え、女の子が主人公なんですけど。
ですね、さすがに。
うん、なんかあんまり
、うん、
なんかマニアックドラマを追求してる割にみたいな。
はいはいはい、はい。
1話しか見てないんですけど。まあまあまあ、まあまあ、グルメ系はやっぱり、一人、孤独のグルメをはじめとして。
うん、やっぱあれが頂点なんですかね。
やっぱあれに続くものをいろいろ探したいよね、コンテンツとしてね。
なるほどね。
一応、若子酒っていうのはあるんですけど、
はいはいはい。
でもナンバー2でね。
はい。
もうそれもこの前、まあ、シーズン6ぐらいが終わった。
そんな言ってるんですか？
言ってるんですよ、若子酒。まあまあ、漫画まあまあ面白いからね。
前、総帥がなんかプッシュを言うやつでしょ？
そうなんです、そうなんです。あれ、ドラマちゃんと続いてるんですよ。
へぇ、すごい、
なんで、まあ、女の子も可愛いし、
うん、
それで若子酒やってるんですけど、
うんうん、
まあまあ、やっぱ、ね、グルメ系ドラマ面白いですよね。また次のシーズンも楽しみやなと思ってちょっとグルメしすぎて、
うん、
やっぱりあれってね、結局物食ってたらうまそうなんですよ。
そうだ
ね、物食ってればいいんです、
うんうん、
いらないストーリーはいらないんです。
はいはい、変にね。
そう、そこのせめぎ合いよね、
うんうん、
だから一番孤独のグルメとか一番そぎ取られた形の、
うん、
一番ソリッドな感じなんですよ、あれ。
そうですね。店長と殴り合いになるのはもう極めて、
ああ、もうそんな、店長との心のつながりとか、
うん、
関係ないんですよ。
もう極めてイレギュラーですよ、
ね。2、3分前置きのここへ出張してきました。
うん、
腹減りました、
うん、
店探しました、
うん。
なんか変な店ありました。食いました。うまかったですっていう、それだけなんですよ。
こういうのでいいんだよで、ね、
そう、こういうのでいいんだよなんですよ。
うん、
ドラマもこういうのでいいんですよ。大晦日もそういうのを2時間ぐらいぼーっと見てたら非常に気持ちが和むんです。
なるほどね。
スペシャルね。
ほえーっと見れると。
そう、ボケーっと見れるやつやから、
うん、
あれがもうやっぱりグルメ系のやっぱりオピニオンにして完成形、
うん、
やと俺は思うんですよね。
なるほどね。
そこの次のやつを一生懸命探してるんで、
うん、
まあそのうちなんかまた面白いのあれば。
なるほど、
佳作はあるんやけどな、
はいはいはい、
毎回、
うん
うん、そういうのをちょっと探し持っていこうかなと 思っております。
ほらテレビ大阪で
テレビ大阪でやってるドラマは全部撮ってください、面白いんで再放送とか見てもらったら面白いんで、やってくださいと、
はい、
はい、いうことでございますな。
わかりました。
はい、ちょっと熱くなってしまいましたけどもそんな感じで今週も終わっていこうかと思ってますよ。
はい、終わりますか。
そうやね、また来週ちゅうことやね。
そうですね、
来週になったらもう8月ちゃうか。
8月ですね、
真夏の盛り
ど真ん中ですね。
あれらしいで、酷暑、
うーん、
酷暑が待ってるらしいんで、
もうすでに体感してるよね
皆さん。いやもう俺らはもうそれ慣れてきとるよね。
慣れんわこれは。
走ってます、夕方とか走ってるから。
ようやりますわ、
ゲー吐きそうなぐらいどうなってるのかなこれ、気持ち悪いなと思って走ってますけど、
ほどほどにね、
はい、ほどほどにしとこうと思います。
本当に、
はい、いうことでございますね。また来月からも暑いと思いますんで、皆さん頑張っていきましょう、張り切っていきましょう、
はい、
はい、いうことでございまして、今週もそろそろ終わっていこうかなと、
はい、
はい、思っておりますんで、
はい、
はい、お会いでしたのはシャドウ総帥と
山よりでした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。Yeah.